今日は洗濯のお天気の良いところを皆さんこんなに大勢お越しいただきましてありがとうございます。古川のり子の姉の竹下たまじと申します。古川のり子は本当にそこの、今は何でしたっけ、どちらかですか、前のバス停から毎日、三井戸市まで通っておりましたし、母はすぐその前で花屋をずっとして、皆さんに本当に愛されてきたと思います。今日も花屋さんに行ったわよっていう方に何人も声をかけていただきました。もう91歳になってしまいましたが、なんとか妹の消息を得るまで、妹に会うまで頑張ると言って私と一緒に暮らしております。妹がここで育った、今日は本当に育った土地で花屋を手伝っていた妹もここでこうして皆さんに、お願いができるということがとても、力強く感じております。今のお話にずっとあったように、私は国交正常化をすることが妹の消息を探すことにつながるのかつながらないのか、ただ今福田総理も拉致の問題を私の代で解決しますと、総理就任のところでおっしゃいましたけれども、どこまでの解決なのか、今認定している人たちの解決ではないのかということがとても心配でなりません。小泉総理が傍聴されたときに、第1回傍聴されたときに官房長官であった福田さんが今どのようにこの問題を解決しようか、あの当時は本当に十何人としか認識されていなかった、その時代と今私たちはうちもかもしれないと一生懸命声を上げたことで、そう今の総理がどのように解決をしてくれるのか、もしかしたら認定している人たちの解決、そしてそれ以外は国交正常化の後何十年かかけてゆっくりと話し合っていくんだというふうに思っているのかもしれないと、あるいは棚上げされてしまうんではないかという思いがとても家族としては心配でなりません。本人を前にしてですが、母の10年後はとても難しいものがあると思います。福田総理にとってはたった10年後かもしれませんが、私たち家族にとっても妹にとってもこの1年2年3年10年ということはとっても苦しいものだと思います。どうぞ福田総理が強い意志で北朝鮮と交渉していただくように、この現実を10人15人なんていうものではないということで、どうやって解決するのか、やはりアメリカが北朝鮮と先ほどの手を組む、仲良くなるという中で、日本政府がどれだけ毅然とした態度で北朝鮮に対していくのか、それがこの拉致問題の解決、これは一人一人の命ですから、命より大事なものがこの世にあるとは思いません。このたくさんの命を福田総理はどう解決していこうとしているのか、それをきちんと強い意志を持っていただきたいと思いますし、それを強い意志を持てと言っていただくのは皆さんのお一人お一人、そして私たちも家族も頑張りますが、皆さんのお一人お一人の声が力を与えると思います。総理大臣にメールを送ることもできます、はがきを送ることもできます。どうぞ拉致の問題をきちんと解決せよという言葉かけをしていただけたらありがたいと思いますし、そのことを外で署名用紙にも私たちも訴えていこうと思っています。どうぞ今後ともよろしくご支援をお願いいたします。ありがとうございます。